ネマクエストレディオ、
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。今夜は監督であり脚本家の安田真奈さんにご登場いただきます。安田さん、こんばんは。
はい、こんばんは。よろしくお願いします。
お久しぶりです。
お久しぶりで、ありがとうございます。
伺いましたら、
はい、
安田さん11年ぶりにメガホンを取ったと。
そうなんです。
わー、はい、かなり飽きましたね。
飽きましたね、はい。
その11年ぶりにメガホンを取った待望の新作なんですけれどもね、はい、加古川市を舞台に描く高校生たちの美味しい青春ドラマ。
はい、そうですね、はい。
まあ、あの月曜日にラジオ関西でけいちゃんがパートナーを務めさせていただいている谷五郎さん、番組の谷五郎さん、はい、加古川の方でいらっしゃいますし。
そうなんですね、
はいはい、もう加古川はなとか、これが美味しくてなとか加古川大使もされているので、まずそこが気になって美味しいという言葉に惹かれまして、
はい、
私もこの作品楽しませていただいたんですけれども。
ありがとうございます。
とてもフレッシュな、はい、そしてでも共感のできる素敵な作品でした、はい、ちょっとご紹介させていただきます、はい、17歳の女子高生、はい、若菜は何かと遠慮がち、
はい、
家族や友達と平和に過ごしているが、時に微妙な温度差を感じて悩んでしまう、
はい、
見えない進路、家族の期待、気になる元彼、悩みを打ち明けられるのは SNS で知り合った OL 瑞穂さんだけ。加古川市を舞台にみずみずしい高校生たちの日常を豊かな食を交えて描いたオリジナルストーリー、
はい、
タイトルが、
はい、36度8分と言います。
ちょっと気になるタイトルですね
謎のタイトルですよね
36度8分。お母さんもうしんどいねん、学校行かれへんわ。
ちょっと熱が測ってみ、
6度8分微妙やな。
そうですね、まあ、この何とも言えないタイトルなんですけれども、
はい、
まあ、あの青春ってこう、青春時代ってすごく劇的なあることがある子ってやっぱり実は少なくって、大多数の子どもたちは毎日がちょっと嬉しかったりちょっと悲しかったりの繰り返し、そんなこう微熱みたいな日々を送ってると思うんですね、まあ、そういう意味を込めて の微熱なタイトルで、はい、まあ、一言で言うと、まあ、ちっちゃくて美味しくて可愛らしい映画っていう感じです、はい、
確かに高校生の時って冷たい時間は過ごしてないし、でも言われてみたらそこまでホットな、うん、出来事が起きてたわけでもないなと、
ね、激動の人生をってね、まあ、少ないですよね。何人かはそらいらっしゃいますけれども。
そうですね、
はい、
でもその小さな浮き沈みで思いっきり笑ったり泣いたりして過ごしていたなっていうのをすごい作品を見てキュンとこう思い出したり、
はい、 ありがとうございます。やっぱ大人にとってみて、自分が大人になったら、いや、そんなことで悩んでたんや、まあ、例えばこの主人公だと遠慮がちな女の子なんで、
はい、
お友達からの誘いをこういいよって受け入れるんだけれども、ちょっと何かモヤモヤがあったり、ちょっと推しが強い感じにされたら、なんか受け入れておきながらもちょっと後で落ち込んでしまったりとか、そういう些細なこう友達とか、また家族とのズレっていうものが、
うん、
大人になるとね、大したことないやんって思うんですけど、
そ
の
そうですよね、
最中にいる年頃にはすごくね、あの心に刺さる重要なことやったりするんですよね。
いや、もう教室や体育館の隅っこや下駄箱がもう全世界みたいになりますもんね。
そうなんですよね。まだまだ世界がね、あの狭い中でこうもがき苦しんだり、まあ、悩んだり喜んだりしてるっていう感じですもんね、
うん、でも監督11年ぶりのメガホンを取ったということで、はい、もちろん監督って今お呼びしましたけど、脚本も書かれてるじゃないですか、
はい、そうですね、今回もあの原作のないオリジナルストーリーで、はい、加古川の方をヒアリングさせていただいて、あのロケハンをして脚本を書いた次第です。
これその加古川でロケハンをして、はい、まあ、その17歳の女子高生を中心にしたちょっとこう微熱感のある、
はい、
しかも美味しさが満載の作品になるわけですけど、はいはい、脚本はどのように紡いでいったんですか。
これはですね、結構特貫工事で昨年2017年の3月に、安田さん、ちょっと加古川氏と一緒にあの映画を作ろういう話があるんですけど、
はい、
監督と脚本オリジナルで、あの脚本書いてでやっていただけませんか、そろそろお子さん大きなったでしょって言っていただいて
そろそろやってもらえまへんかと、
で、まあ、子供も小学校5年生に、まあ、息子が1人いるんですけれどもなりまして、ちょうど ね、あの2006年にね、幸せのスイッチっていう映画で劇場デビューさせていただいたんです、はい、沢田研二さんと上野樹里さんが電気屋の親子っていう話なんですけど、それでデビューできたものの、その後すぐに子供ができたので、やっぱりちっちゃな子供を置いて撮影で何日もお母ちゃん家開けるって難しいんですよね。それでまあ脚本仕事をずっとしていて、まあ、何回かこちらの曲にも寄させていただいたんですけど、はい、まあじゃあ、まあ確かに小5になったし、どうやらロキが夏休みだから、じゃあ実家にちょっと行ってもらうかなっていうことで、
はい、
撮れます撮れますと、うん、はい、言うたんですけど、そっからね、やっぱり加古川の方に赴いて、なんかどんなことがね名所ですかとか、
うん、
あと食べ物が絡む今回の企画ですので、どんなものが美味しくて PR されてるんですかとか、いろいろこう市の魅力をお聞きするわけです、
はい、
ところがすごい控えめで、皆さん
加古川の方ですか、
はい、いやなんか神戸ほどそんな観光資源が豊かなわけじゃないし、姫路みたいに世界遺産があるわけじゃないし、まああんまりなんもないんですけどね、まあでも住みやすいですみたいな感じのなんて遠慮がちなと思って、うん、まあ実はそこからヒントを得て、
はい、
遠慮がちな主人公の話に
そこが中心にドンときたんですね。
いや実はそこもちょっとヒントになってって感じですね。
面白いな。
結構この遠慮がちな主人公っていうのが、まあ、今回女子高生が主人公ではありますけど、割とねあの予想以上にご年配の男性とかがご覧になっても、うん、いや僕も会社でなんか言えないことがありますよとか、
確かにね、割
と日本人の普遍的な、 なんか性格というかね、うん、感情というかそういうのに共通するので、意外とご覧いただいた方はなんか年代広くなんか受け入れて共感してよかったって言ってくださる方が多いので、よかったなと思ってます。
よかったですね、はい、でも確かに私もあまりこう悩まない方だと思うんですけど、だからといって全て本心でバンバン出せるかっていうと、やっぱりちょっと、ま、迷ったり様子を見たりとかって
そうです、ね、空気読んだりとか、ね、
しますよね。でその別にこうこだわってないけど、ちょっともやもやっとしたものが残ったりとか、 そうですね、それをどう発散していいかわからないというのは、うんうん、必ず心の中にあるので、
うん、
でまた女の子が3人、
そうです、お友達じゃないですか、割とイケイケどんどんのね、
はい、
女の子、
明るくってね、はい、元気な、
そうですね、うん、まあ、それがミカちゃんっていう子で、それからあと将棋教室、まあ、加古川ね将棋が盛んなので、はい、まあ、将棋教室の娘の優等生なクールなあゆちゃんってこと、それで主人公の若菜ちゃんは、まあ、ちょっとなんか自分の主張ができないっていうようなね、感じなんですけど、これまた役者さんがねすごくフレッシュで、皆さん良かったです。
いや、はい、本当にあの本当に加古川にいるん違うかな明日遊びに行ったらっていうぐらい何とも言えない空気感。
いや本当に皆さんよくやってくださいましたね。この主演があの堀田真由ちゃん、
はい、
あの NHK のワロテンカとか、あとチアダンとか映画の虹色デイズとかに出てらっしゃる、
うん、
もう本当に今も赤丸急上昇中、人気アップ中の彼女なんですけれども、なんていうんですかね、繊細なお芝居ができるんですよね、
うん、
本当に。で、まあ、3人のお友達の会話のシーンが多いんですけれども、実はその撮影に入るまで3人って顔合わせ1回もしてなくて、
はい、
しかもこれ撮影6日間しかなかったんですね。
6日間、
はい、あのタイトル微熱ですけど、ロケは灼熱6日間
真夏に、真夏に、
はい、でしかもその堀田真由さんが撮影現場に入ったのが撮影2日目やったんで、
うん、
もうなんていうんですかね、もういきなり3人合わせてドンみたいな、
もうものすごい親友になってドンみたいな、
そうですね、うん、でもそれでもやっぱり皆さんすぐに息があってすごいですね。あの一応ね、でも衣装合わせとかの時に、
はいはい、
私はお会いするじゃないですか、それぞれの役者さんと、はい、私が堀田真由ちゃんになりきって、
あの彼女のセリフを言って、色の白い透明感のある堀田真由ちゃんになりきって、
その彼女のセリフ読んで、まあ、大体こんな感じのテンポやからとか、大体それぞれに合わせておいて、で撮影現場でドンだったんですけど、あっという間に昔から友達やったやんねっていうぐらいの空気感を紡いでらっしゃったので、いや皆さん優秀やなと思いました。
いやもう本当になんか中に入りたいな、いや入らへん、ここで見とこうみたいなぐらいね自然な、なんとほんまになんとも言えないバランスなんですけど、ここのね友達関係とか悩みとか、いろんな青春の中に、うまいこと加古川行きたいわっていうこの景色と、
あ、
食と出てくるじゃないですか。
そうです、加古川のね、そのなんていうんですか、よく、まあ、ご当地映画っていろんなスタイルがありますけど、うん、今回はその PR した感じではなくて、まあくまでも普通の青春物語、ちょっといい話の中に加古川のいい景色が 自然に織り込まれてるっていう感じにしたかったので、うん、まあ、そこら辺はいろいろと探させていただきましたね、は
い、いやだからあの朝とか昼とか、
はい、
そして夜とか、
はい、
私が五郎さんと話してるだけでは知らなかった加護川の素晴らしい景色とかが魅力が
ちょっと降り立ちたくなりません
なりました。なんかこう歩いて自分で足を止めたところで見つけてみたいなって、はい、この風景やもしくは他の風景を、あと他の季節も訪れたくなるような、すごい素敵な風景が多かったです。
よかったです、ありがとうございます。結構ねあの物語の中でイチジクとかねブドウとか、うん、まあ、季節的にもちょうどだったんで出てくるんですけど、イチジクのまたメニューがすごく美味しそうだったと思いません？
美味しそうだった。イチジク剥いてだけ食べるなんかしてて飽きまへんなと思いました
なんかちゃんと料理したらあんな風におしゃれになるんやっていう、
それで美味しそうで一品になって、はい、
あのフードコーディネーターの方に入っていただいて、あの加古川のイメージでこの高校生のこの物語のイメージでっていうことでいろいろ相談して、うん、メニューをちょっと考えていただいて、
はい、
でそのレシピはねあのホームページの方にも載ってるんで、もうぜひ見た後にね、うん、ちょっと作ってみていただきたいなって思うんですけどね。
軽やかにねさささささっと作ってるんですけれども、うん、そのみずみずしさとか、やっぱりその土地ならではの新鮮なもの、でカツ飯も出てくるじゃないですか。
すね、ちょこっと出てきますね。
そうなんで、また渋い感じで出てくるんですよ。その形で食べてみたいっていうね。もうこれはぜひ映画で、その形でカツ飯食べてみたいと思っていただきたいですね。すね、
は
い、
あの見たら絶対お腹がすく映画なんで、映画見てなんか食べに行くっていうのすごいぴったりの作品なんで、ぜひ劇場から足を運んでいきたいなと思います。いや、
あの、私結構お腹いっぱいな状態で見たのに、
はい、
あの、すぐにお腹すくって、どうしよう次何食べようみたいな気持ちになりましたからね、
今回の元町映画館の方ではあの初日にね、
はい、
あのなんかロビーの方で加古川収穫市っていうのがあったりとか、
うん、
はい、いろいろちょっと他にもあのタイアップメニューとか考えてるらしいので、はい、またぜひあのちょっとホームページの方とかもチェックしていただければと思います。
はい、はい、元町映画館は10月の13日からの、上映になりまして、初日の13日は、安田監督も
はい
映画館の方に舞台挨拶に登場してくださるということです、
はい、
その他楽しみもあるようなので、ぜひホームページもチェックしていただきたいと思います、はい、まだまだね美味しい話とねフレッシュな青春の話を聞きたいので、安田監督には来週も登場していただきまして、はい、微熱そして灼熱味わいたいと思います。そうですね、あ
の36度8分というねこの覚えにくいタイトルぜひ覚えていただければ
、はい、来週も36度8分のお話お伺いしたいと思います、はい、マイシネマヒストリー、今夜は監督であり脚本家の安田真奈さんに36度8分こちらの作品についてお話を伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は新通の萩原由香さんにお越しいただきました。萩原さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
お願いします。
今夜はどんな作品を紹介してくれるんですか？
はい、日々これ後日という作品になります。
これ気になってたんですよ。はい、まあ、今世の中の方もね、キキキリンさんが、はい、こうブラウン管こう映画館で見れるという、
そうですね、貴重な作品になってるので、う
ん、ねえ、
はい、
チェックされてる方も多いと思います。日々これ後日、普段なかなかその聞き慣れる言葉ではない美しい言葉なんですけれども、はい、これはどんな映画なんですか？
そうですね、これはもう本当に邦画初のお茶の茶道の映画になってまして、
うん、
森下のり子さんっていう方の自伝エッセイ が日々これ口実お茶が教えてくれた15の幸せという本があるんですけども、こちらの映画化作品になってまして、主人公の黒木華さん演じるのりこなんですけども、まあ、性格が真面目な性格で理屈っぽく、うん、ただちょっとおっちょこちょいっていう、まあ、どんくさいって言ったあれなんですけども主人公がいて、まあ、そんな自分にもちょっと嫌気がさしてるのりこなんですけども、まあ、それでお母さんからの勧めと、あと同い年にいとこに美智子という多部未華子さん演じる、
うん、
本当にはつらつとした女性がいまして、まあ、そのいとこの美智子の誘いもあり、近所の武田先生というキキキリンさん演じる武田先生の茶道教室に通うことになりまして、
はい、
まあ、そこから20歳で茶道を始めるんですけど、
うん、
まあ、黒木華さん演じるのり子はもう24年間茶道を続けて、で、まあ、その間に、まあ、就職の挫折であったり、まあ、失恋であったり、あとは、まあ、今回もキキさんもそうなんですけど、まあ、大切な人との別れであったり、
うん、
まあ、そういったことを経験する中で、まあ、そばにはいつもお茶があり、まあ、その経験一つ一つを、まあ、五感と全身でその瞬間瞬間を味わって、まあ、やがてその日々これ口実といった言葉を噛みしめ、まあ、そのお茶室を通してその一人ののり子という女性の人生を描いた作品になります。
はあ、では二十歳の時からお茶を始めて、その24年間、はい、まあ、一人の女性が人生を歩んでいくお茶とともにというのが描かれてるっていうことですよね。
はい、そうですね。その日々これ口実っていう言葉を私恥ずかしながら知らなかったんですけど、うん、そのもう様々な解釈はあるみたいなんですけど、まあ、原則としてその毎日毎日が素晴らしいっていう意味があって、で、まあ、そこから派生してその素晴らしくするために自分たちで頑張らないといけないとかそういう意味もあるらしいんですけども、まあ、その一日一日を大事にっていうところが一つの大きなテーマとなってる作品になってますね。
なんか、うん、そうだな、あっという間に1ヶ月過ぎたとかもう年末とかって言ってる時って、確かに毎日毎日をこう慈しんでいるかっていうと、
そう
ですよね、繰り返してるだけとか、
朝起きて、
うん、
会社に出帰ってきてご飯食べて寝るみたいなそんな毎日で
そうですよね、うん、同じ車両の同じドアから乗ってあ、この人今日髪跳ねてるななんて思いながらとかっていう
あの人いないみたいな
あれみたいな感じになったりするの
も、そうなんですよ、
あるけど、確かに、でもその駅まで歩く道の中、まあ、空の色が秋に変わったり、
はい、
咲いている花が変わったりとかっていうこととかも、ちょっと余裕を持ったり足を止めたら感じることができるんですもんね。
そう
ですね。
その作品の中でも、もう舞台がほとんどお茶室を通して描かれるので、
うんうん、
その同じお部屋じゃないですか。
そうですね。
で、そのもう雨の音であったり、冬は雨の音が違うとか、まあ、もちろん気温も違いますし、その草木のその木々の景色であったりとか、まあ、そういった変化を楽しみながらその年月を重ねていくっていうところも、その20歳から40代までを描かれてるので、
うん、
同じことの繰り返しだけど、まあ、そういった同じことを迎えることが幸せなんじゃないかなっていうのが、その作品の中のキキキリンさん演じる武田先生のセリフでもありまして、
うん、
まあ、それはもう分かりきってることではあるんですけど、あ、そうだなっていうのはズシンと来るよシーンでしたね。
うん、今まあ、スクリーンの中のキキキリンさんに会いたいなと思われてる方も多いと思うんですけれども、
はい、
キキキリンさん映画を選んだりするのもね、全部ご自身で選ばれるんですよね。
そうなんですよ。もうマネージャーさんがついてないっていうことで、
うん、
ご自身でどの作品に出てっていうのを決めて、まあ、もう本当ギャラ交渉からご自身でされてるっていうことで、
うん、
でも作品もその大小じゃなくて中身を見て自分で出たいと思ったものに決めるっていうのがありまして、
うん、
で今回の作品も、まあ、武田先生を演じれるのはもうキキさんしかいないっていうことでオファーをさせていただいたんですけど、まあ、その本を脚本を読んだ段階ではまだそのこれはのり子を演じる女優さん次第の作品であるっていう風にキキさんがおっしゃってまして、
はい、
まあ、そこでもう黒木華さんが演じますっていうことで、もうそこで即答で私出ますっていうことで、
はー、
もう黒木華さんはもう作品たくさん本当今も今年もたくさん出演されると思うんですけど、うんうん、もうきちんと重ねてきて確かな演技力があり、まあ、今後がすごく楽しみな素晴らしい女優さんだとキキさんもおっしゃってたので、うんまあ、そういうところから出演も決めてくださったっていう流れがありますね。
あ、黒木華さんはその言葉を聞いたらもうほろっときますよ ね、
そうね、もう本当にまあ、こう亡くなられるとは思いもしなかったので、うん、本当宝の物の時間だったっていうふうにおっしゃってましたし、うん、その多部未華子さんもその作品中にキキさんと一緒にあの同じブランケットで暖を取ってたり
可愛らしいですね、
してたみたい で、うん、でキキさんってそのセリフをそのまま言わないらしいんですね、
はい、
もうご自身で理解して自分の言葉で言い換えてあの演技をされるみたい で、
うん、
で今回もこの武田先生役ではあるんですけど、そのお茶室のそのなんていうんですか、ね、デザインじゃないですけど、
はい、
とかの小物とかのそういったプロデュースとかアドバイスもこの日々これ工事の作品にしてくださってまして、もう一女優さんの域を超えた本当キキさんの愛に包まれた作品になってるので、本当にもういろんな人に届けばいいなと願うばかりなんですけども、
なのでもう本当にそこにそのままそのお茶室の先生として、はい、そしてキキキンさんという、まあ、生涯を生きた女性としていらっしゃるっていうことですよね。
はい、そうですね。もう武田先生が本当にどこかにいるんじゃないかなって思うぐらい、
うん、
もうキッキキリンさんみたいな人が近所にいたらよかったのにって私もすごい
行ったのに
みたいな、
うん、
本当に素晴らしい、もうなんていうんですかね、もう画面から愛が伝わるじゃないですけど、
はい、
その生徒さんを見守る目線であったり、まあ、そういったところがすごくもうにじみ出てますね。そのバーって出てるわけじゃないんですけど、
じわ
ーっと、
ね、
そうなんですよ。でこの作品も正直2回3回見てあの伏線大回収みたいな作品じゃないんですよ。
びっくりした
ないんですけど、うん、何回見てもその何回見てもなんかじわ自分に染み込んでくるじゃないですけど、なんかこのすごく自分の一部になっていくような作品なのかなっていうのは私は鑑賞してすごく思いましたね。
ぜひ映画館で、
そうです
ね、その感動を何重にも染み込ませてね、
はい、
味わってみたいなと思います、はい、これでも茶道ってなるとお作法とか大変じゃないですか、
はい、
この今の女優さん3名、
はい、
茶道とかの経験はあったんですか？
それがなかったみたいで、
うん、
まあ、そののりこ、みちこを演じてるお二人は、まあ、習ってからなの で、
で、ね、
ま
だ教えてくださいの立場からですからね。
でキキさんも全く意外だったんですけどなかったみたいで、
はい、
でその、まあ、お稽古をしなければいけないと、
うん、
嫌だと後でまだ
もう少し後にするわ、
もう少し後、うんうん、テスト前みたいな、
ね、夏休みの宿題みたいにね、
うんうん、後でどうなった時にもういよいよプロデューサーがもういよいよやばいと、
はい、
もう僕もするんで一緒にやりましょうっていう風にもう本当にもう説得に説得を重ねて、あ、じゃあやりますみたいな形でやったんですけども、
うん、
本当、まあ、一夜漬けどまではいかないんですけど本当短期間でギュッと習得されて、で、まあ、実際その演技されてるのを原作の森下のり子さんが、まあ、本当現場にずっといらっしゃったんですけど、本当の武田先生のお手前みたいだとおっしゃってまして、さすがだなと、
すごいな、
そうなんです、
その朗らかさと素晴らしさと、
はい、
にじみ出てくる染み込んでくる愛を感じ、
はい、
そして一人の女性の人生をね、
はい、
そして日本の四季を感じながら味わいたいと思います、深く味わいたいと思います、はい、日々これ後日いつからどちらの映画館でしょうか？
はい、10月13日よりシネリーブル神戸にて、あ、他全国ですね、上映しております。
はい、ぜひ足を運びたいと思います。先読みシネマ情報、本日は新通の萩原由香さんに日々これ後日ご紹介いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
ネマクエストレイディオ。